今朝はイエス様にとどまると題して、小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。中心となります聖書の箇所は、ヨハネの福音書15章の1節から5節です。では、ヨハネの福音書15章の1節から5節までをお読みいたします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。
改めまして、皆さんおはようございます。ライブ配信の礼拝に切り替えて、4週目を迎えました。尾上聖愛教会、大使キリスト教会の皆さん、お元気でいらっしゃるでしょうか。教会に来れなくなってから、この1ヶ月近くなって、教会の様子はどうかなと気にしていらっしゃる方もいると思います。教会周辺はいよいよ緑が濃くなってきました。この東側にある花水木のお花も白と赤、今年も綺麗に咲いてちょうど今見頃です。また毎年たくさんのこの大輪の花をつけて目を楽しませてくれるこの庭のバラもつぼみをいよいよつけ始めました。毎日目の前にこのひっきりなしに走っている新幹線、心なしか本数が減っているように思います。集まっての礼拝ができなくなって、ビデオカメラに、今朝もですね、ビデオカメラに向かってお話をしていますけれども、なんだか落ち着かない気持ちはありますけれども、このカメラの向こう側にいる皆さんの顔を思い起こしながら今お話ししています。カメラの向こうで目と目が合っているだろうと思います。牧会スタッフも限られた人数で、それぞれの役を担ってですね、広い街道をくるくる回りながら、皆さんの見えないところでくるくると回りながら、それぞれの役を追って、少しずつ動き方も慣れてきました。こんな形で礼拝を捧げるという日が来るとは思ってもいませんでした。けれども、それでもこのような、それぞれの家庭で、今はインターネットの時代、この文明の利器を活用して、遠くにいる人にも、この礼拝が共に、礼拝の場に、この集えるということ、捧げられるということは、本当に感謝だなと思います。とはいえ、顔と顔を合わせて会えないだけに、思いが募るというの、いうようなところもあります。毎日、みんなどんな風に過ごしているかな、ジョイキッズの友達、中高生たちもそうですが、青年たちは最近、毎朝、LINE でのデボーションを、始めて、いろんなところから参加していると聞いています。この度の、このことで大きな経済的な打撃を受けていますが、兄弟姉妹のご家庭は大丈夫だろうか。また、海外に家族が住んでいる、息子家族、娘家族が 海外に住んでいるという方も何人もいらっしゃいますが、まあ案じておられるだろうと、まあ、いろんな人の顔を思い浮かべながら過ごしています。まあ、考えてみればこの教会の働き、クリスチャンの生活のベースはすべてこの集まってという大前提がありました。集まって主を礼拝し、そして、何人かで顔を合わせて祈りを捧げ交わりをするという、まあこれを抜きにしては成り立たないようなところがあります。毎週教会に集って一緒に捧げる礼拝、何人かで祈り合うこと、そして、兄弟姉妹との交わり、欠かせないものです。近況を分かち合って一緒に喜んだり励まされたり気づかされたり、共に主の御前に出ていくということ、このようなこの集まってという大前提が覆されることをきっかけに、この牧会や伝道宣教というものについて改めて思い巡らすことにもなりました。まあウイルス感染というこの外からの力によって社会全体がいろんな方面で変化を余儀なくされている、まあシステム自体が大きく変わる面も今後出てきそうです。まあ、仕組みは外、時に仕組みは時に外からのショックで変わるという新聞の一文を読みましたけれども、今は子どもたちのこの勉強の遅れをどうするか、まあ、学校を9月始まりにしようという議論も現実味を帯びて取り上げられ始めました。まあ、今までになかったことが世界レベルで起こっている社会の中に教会も置かれています。そしてその教会に集う一人一人に天の父なる神様は大切な使命をお与えになりました。まあ、この状況をすべて含んで、このすべてのところにおいて主権というものを持っておられる、この地を治めておられる天の父なる神様の御旨というものを悟らせていただく大切な時ではないか、そのように思って祈っているクリスチャンの方も多いのではないかと思います。私もその一人です。関わりを持つことに制限がある、この特殊な環境に今追いやられて、いろんな課題を突きつけられて、これからの地、牧会、宣教について、ぼんやりとこの数週間、いろんなことを考えていました。その中で、私のうちにですね、改めてしみじみと響いていることがあります。それはクリスチャン一人一人には力があるんだなということです。集まれないという環境に置かれても、関わりが持てないようなもどかしさがあってもですね、それぞれが置かれた場で主と共にたくましく生きていくというこの力です。まあその力はというのは、イエス様につながっている、イエス様によって救われた命から来るものです。その力は限りない可能性を秘めていますが、その秘めたまま今まで発揮されなかった部分も多いと思います。その発揮されなかったままだった面も多かった。しかし今世界全体がこの厳しい環境に、逆境に置かれて、今だからこそ見出せなかったこのクリスチャン一人一人の力が発揮されていく時ではないだろうか、 まあ、そんなふうにも思います。イエス様につながっているものは、自分自身が驚くほど豊かで多くの実を結ぶことができるからです。今朝、ヨハネの福音書の15章を開きました。イエス様がこの最後の晩餐の席で語られたブドウの木と枝の話です。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその中にとどまっているなら、その人は多くの実を結びますと、イエス様は弟子たちに語りました。イエス様はご自分が弟子たちと共に過ごす時間がもうあとわずかである。もうすぐご自分は十字架にかけられて、弟子たちの目の前から取り去られる。会えなくなる、見えなくなるということを知っていました。そして、これから、この弟子たちは、大切な使命を託されて、厳しい道のりを行く。その弟子たちを使わす、この最後の食卓で、私はブドウの木で、あなた方は枝ですという、このメッセージを語られました。ご自分と弟子たちをブドウの木と枝に例えて、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまりますと。人が私にとどまり、私もその中にとどまっているなら、その人は多くの実を結びますと言われました。皆さんは今朝、この言葉をイエス様と自分との関係の中でどのように聞くでしょうか。1966年に中国で文化大革命という革命が起こりました。この資本主義文化というのを批判して、新しく社会主義文化を創立しようとする文化を変えていくという革命でした。毛沢東がこの復権するための大規模な権力闘争で、主要な文化財がたくさん壊されました。大変悲惨な革命であったようです。それが10年という長い歳月続いたんです。この間ですね、教会も大きな迫害を受けました。十字架は取り下ろされ、教会は取り壊されて、聖書は焼かれて、そして牧師や聖職者たちは根こそぎ投獄されました。ある者は獄中で拷問を受けて、獄死した聖職者も、まあ、多くいたそうです。この時期、塀の中に隔離されて外との交流が一切断たれた牧師たちは、今、塀の向こう側で残されたクリスチャンたちはどうしているんだろうかと案じました。牧師や教会の指導者たちは一人残らずと言っていいほど捕まって牢につながれている。塀の外の向こうの世界でも厳しい激しい迫害があって、クリスチャンたちは散らされて、養う者もいない。導く者もいない。みんな、この塀の中に捕まっているわけですから、きっと、一人一人の信仰は弱くなって、みんな離れて、どこの教会も見事になくなってしまっているだろうと、案じました。しかしですね、革命が終わったこの10年、この牢につながれて投獄されていた獄中で生き残った牧師たちが解放されてそれぞれの郷里に戻ってそこで目にしたのは 何十倍にも増え広がっていたクリスチャンたちの姿でした。なくなるどころかクリスチャンは増え続けて、教会はどんどん増え広がって根を張って大きく成長していたんです。それは大きく成長していたけれども、それは地下にですね、見えないところに目立たないように広がりました。社会主義のきつい弾圧の支配下にありましたから、何かすれば捕まるんですね。革命後もこの共産党の挙党体制のもと、厳しい迫害が続いて、自由な礼拝はもちろんのこと許されない、政府公認の教会もありましたけれど、すべてが監視下に置かれて、およそ教会とは言えない。クリスチャンは弾圧に耐えながら、危険をはらみながら、飢え渇く人々に、そのような状況の中で飢え渇く人々に福音がですね、どんどんと語られていって、救われる者たちがどんどんと起こされていきました。福音が届けられました。家の教会とか地下教会と呼ばれる教会が、この文化大革命の後に中国で無数に増えていきました。聖書も政府が管理していたので、それぞれは聖書が手にできない。聖書を持っていったら、登録されてない聖書を持っていったら獄に、囚われる。家の教会、地下教会のその必要に応えてですね、海外からもこの中国語に印刷された聖書が密かにですね、持ち込まれました。日本からも翻訳されたこの中国語の聖書を運ぶ、身の危険はありましたけれども、その運ぶという宣教の働きが当時、用いられました。イエス様の救いを受けたクリスチャン、一人一人は、ブドウの木につながる枝です。それは、その枝は、ブドウの木につながる、イエス様につながる枝は、脈々とイエス様の命が流れています。10年もの長い歳月、導き手がなければ、クリスチャンも教会も消滅してしまうだろうと思っていたけれども、そうではなかった。教会に連なる一人一人のクリスチャンが、激しい迫害下の中でもしっかりと立っていたんです。救われたばかりでよくわからない、心もとないようなクリスチャンたちが、人々を主のもとに導く伝道者になっていました。イエス様につながって、イエス様にとどまっていたから、この多くの実を結びました。弱そうに見えても、主にある一人一人の力は偉大であると思います。私たちもそのイエス様の復活の命をいただいている、救いを受け、あがなれた一人一人です。ブドウの木につながっている枝は、枯れることのない命をいただいて、良い実を結びます。イエス様は、この大切なメッセージを弟子たちに語ったんですね。もう一度15章の1節から読みたいと思います。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様に、あなた方も私に とどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。最近、三浦綾子さんの我弱ければという本を読みました。まあ、日本の女子教育の将来を形作った矢島果実子さんの半生を描いたものです。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、著名人が多くこの明治維新の頃に輩出された家庭で、生まれ育った方です。まあ、ホトトギスというこの小説を書いた徳富蘆家のおばさんにも、まあ、当たる人ですが、自身は熊本出身で39歳で東京に上京します。お兄さんが官僚であって働いていて、そこに身を寄せるわけです。そこでアメリカの宣教師マリア・ツルー氏との出会いによって、矢島果実子さんはクリスチャンになります。そして後に明治の女子教育の活路を開いて多大な影響を与えていきました。まあ、矢島果実子は、人とはどのようなものであるかということをよく知っていた人だなぁと、その本を読んで思いました。それは彼女が自分というものを通して人間の弱さをよく理解していたということからわかります。彼女は規則というものを好まず、赴任したこの学校の校則を作りませんでした。まあ、当時ではありえないことでした。しかし矢島果実子がこの学生たち、また周りの者たちによく口にしたのは、あなた方は聖書を持っています、だから自分で自分を治めなさいという言葉でした。まあ、これは大変成熟した人の扱いだと思います。人には自由意志がある。規則や校則などで縛ったところで、それが一体何の力になろうか、一過性のものに過ぎない。まあ、そんな思いもあったようですが、お酒を飲んではならない、タバコを吸ってはならない、清く生きなければならない、礼拝を守らなければならない、そのようなこの形では人は治められない。人には自由意志がある。そしてその自由意志、そこに神様の言葉が生きて働くときに、人は自らが変えられていくんだということ。彼女は自分がイエス様と出会った、その救いを受けた恵みによって、そのメッセージをはっきりと握っている人であったように思います。矢島果実子自身が身をもって体験したことから得たものであったようです。人間にとって何が大事かは生活の中で覚えることで、教育は学問だけではないという信念があったようです。彼女が宣教師のミセス・ツルーから託されて初代の学長となった女学院は、1870年に東京の築地で始まります。明治初期。そして、それから今も150年の歳月が経ちますが、150年の歴史を経て、今も聖書に基づいた学風を保って中高一貫教育の学校として健在です。この学院では毎年聖句を掲げて、その聖書の言葉の意味を生徒が一年の課題として考えられるようにと、年間の この標語の御言葉を掲げています。その中にですね、このヨハネの福音書の15章 を取り上げて、いました。まあ、このようなことが書いてありました。ブドウの木につながっていなければ、実を結ぶことができないように、自分では実を結ぶことができない。そうイエス様は言われました。人が私につながっており、私もその人につながっているなら、その人は豊かな実を結ぶ。木の枝は幹に、葉や花は枝につながっていなければ枯れてしまうもので、実を結ぶことはできないということはよくわかります。しかし、豊かな実を結ぶというのは一体どういうことなのか。豊かな実を結ぶという表現は何か物事が順調だったり豊富である様子を表しているように聞こえます。私たちの人生にそれを当てはめて考えてみるとそれは必ずしも何かで成功したり功績を上げたりすることではなくて一人一人その人なりに与えられた命を精一杯生きることではないでしょうか。自分に与えられている力や才能を十分に伸ばし、しかしそれを他者のために役立てるためには私たちはまず人間性を磨かなければなりません。植物の木や枝が幹につながっていることによって水分や栄養分を受けることができるように私たちの心も何かによって養われる必要があります。聖書はそれをブドウの木につながっていると表現しました。ただ生きるというのだけでなくて意味のある人生を生きるためにそして自分自身を 100% 開花させるために私たちの心の拠り所存在の基盤をどこに求めていくかが私たちに問われていますと、まあ、そのようにありました。まあ、自分も私自身も含め兄弟姉妹皆さんが自分の存在の基盤根付いている場所がイエス様にあることを今このような大変な状況下に置かれているからこそ教えてもらいたい学びたい知りたいと知ることができるようにと願います。一人一人生かされる道や与えられた賜物は皆違います。ただ生きるのではなくて、意味のある人生。神様から私たちは一人一人命を与えられて、そこに神様のご計画をいただきました。意味のある人生を生きるために、まだ見ていないもの、それが開かれて、練られて、清められて、自分自身を 100% 開花されるように、もっと多くの実を結ぶことができるように。まあ、イエス様はもっと多くの実を結ぶために、天の父は刈り込みもなさいますと言われました。今、このような逆境の風にさらされて、そんな時であるかなとも思います。毎朝、主に向かって祈りを捧げるときに、今まで以上にこの皆さんのことが身近に感じられるのは、まあ不思議なことでした。ライブ配信の礼拝が始まって、はがきやメールやいろんな方がですね、感想を寄せてくれています。その中で、この小さな画面だけれども、そこに主の臨在をいただいて、ああ本当に心から礼拝を捧げて共に礼拝を捧げているんだな、胸が熱くなったという声も届きました。離れた場所からそれぞれが同じ主を仰いでいるんだなと祈りながらいろんな人の姿がこう浮かんできてですね、その イエス様によって一つにつながっているんだなということを実感しました。それは見えないだけに確かさを持っています。このような状況に置かれたからこそ、キリストの体としてつながっているんだということを改めてですね、この祈りの場で教えてもらいました。皆さんもそのようなことを実感いただきながら、同じ主を仰いで、そしてそれぞれの場所から一つとなって祈ってるんだなぁと、そのような思いでこの朝も礼拝に出られていると思います。今このテレビをつければ各局で励ましのメッセージや、みんなでこの苦境を乗り越えようとするこの趣旨の番組が多くなりました。まあ、ステイホームということでテレビをつける人もまあ多いかと思いますが、先日ですね、ある番組で人の脳内から分泌されるオキシトシンというホルモンについて取り上げていました。まあ、オキシトシンというのは幸せホルモン、別名幸せホルモンとまあ呼ばれるものですけれども、この幸せホルモン、オキシトシンはこのストレスを消化して、不眠や不安、またそれらを取り除いて認知症改善にも大変効果があると今、まあ、注目されているそうです。このホルモン、オキシトシンというホルモンが分泌されるのは、まあ、どんな時かという実験をして、その結果がその番組で挙げられていました。いくつか挙げられていました。それには、まあ、ハグをする。まあ、日本の習慣であまりないかもしれませんが、ハグをする。するとですね、オキシトシンの分泌物がブーンと上がるんです。あるいは、手や背中をさすってあげる。しばらく手をさすり、背中をさすると、その中から、まあ、3分なり5分なりという時間が、ハグにしてもですね、触れ合う時間の長さがいりますけれども、そのように触れ合うことで、このオキシトシンがですね、ブーンと分泌するんです。気持ちの、この幸せホルモンが多く、この触れ合うことで分泌するっていうんです。それは気持ちがリラックスするばかりでなくて、この実験の中で何をしても治らなかったリウマチの痛み、どこの病院に行ってもこの痛みは緩和されなかったというリウマチの痛みがですね、改善された。まあその人が出て話をしていました。またはこの乱暴であった認知症のおばあちゃんが優しさを取り戻した。感謝の言葉が増えていったんですね。すごいホルモンがあるんだなぁと。北欧の方ではそれはもう当たり前のようにして取り上げられていたようですが、日本では最近、まあ最近というか私が知ったのが最近ですが、そのことにフォーカスされているようです。ここで私は興味深かったことが一つありました。それは、触れ合わなくても幸せホルモンが出る方法があったんですね。まあ一人で誰とも接触ができない人もいますね。じゃあその人はどうしたらこのオキシトシンが分泌されるのか。その方法があったんです。それは自分が心を許す人、信頼している人、愛する人の声を聞くということだったんです。実際に、このスピーチをする中学生ぐらいの女の子たちがスピーチをする何人かで検証して、その緊張のマックスの時に終わってから電話をかけます。お母さんの声を聞きます。するとですね、みるみるとこの脳内にオキシトシンがこう分泌されていった。そんな実験結果があったそうです。あるいは一人暮らしのおばあちゃんが孫の声を聞く。おばあちゃん、今日どうしてたの？ 今日ね、何々してたの。今日はね、学校に、大学に行ってた。もう成人した子たちもですね。今日は仕事に行ってたの。おばあちゃん元気？小さな子から。成人した孫たちまで。孫の声を聞く。心を許す人の声を聞くときに、このオキシトシンがですね、分泌される。私はこれを見ながら、合点が言ったんです。そうか、クリスチャンがなんでいつも嬉しそうで、なんか大変な状況にあるのに、まあ楽天的で、喜んで感謝ができるのは、生物学的に道理に合っていたんだと。私たちはいつでも、まあどんなところでも、アバ父、お父ちゃんと、全く信頼している、全信頼を預けている、この天のお父様の名前を呼んで、祈り、交わることができる。その度その度にこの信頼できる方の声を、内なる霊で聞いているからだ。幸せホルモンがいつも分泌されていたからなんだなということを理解しました。イエス様はですね、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝ですと。私にとどまりなさい、私もその中にとどまりますと。この一週間、また主の御前でですね、心を向けて祈りを捧げて交わりを持っていきましょう。家庭礼拝のおすすめも先週の11節でしましたが、このゴールデンウィークですね、家族で礼拝する、そのことも新しくチャレンジしてみてほしいと思います。子供たちはお父さんお母さんがどんな風にしてイエス様を信じたのか、そして信じた後イエス様がどんなことをお父さんお母さんにしてくれたのかを聞くことでですね、それは子供たちにとって大きなメッセージになります。そんな分かち合いを家族でしたり、祈ったり、まああんまり長い時間ですと続かないですから、短い時間で毎日この家庭礼拝が捧げられる、この木をきっかけにですね、家庭礼拝の習慣をそれぞれの家庭で持てたらと思います。私たちを愛してやまない主が共におられて、そしてそのお方に私たちがつながっていくときに、私たちは豊かな実を結ぶことができます。それはすなわちその実は神様の栄光を表す実でありますから、信頼して主を仰いで、この一週間も歩んでまいりましょう。お祈りを捧げましょう。しばらく御言葉に応答して皆さんもお祈りください。それぞれで心に示されたところ、また気づかれたところ、聖霊様が私たちの心を照らしてくださって、主の臨在の中で今心を主に向けて祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたを仰ぎ見るときに、私たちはキリストの体である一人一人とつながっていることを実感し、今朝も心からの礼拝をお捧げ、共に捧げられたことを心から感謝いたします。ブドウの木に枝がつながって実を結ぶように、どんな時でも私たちがあなたにつながっているならば、豊かな実を結ぶことができます。今私たちはそれぞれが追い込まれて、ゆとりのない余裕のない心を持って、改めて自分自身の 内側が試されるようなことがあります。ウイルス感染防止の緊張のある日々が続いて、行き先を思うと不安が駆り立てられますが、私たちの心の拠り所、この存在の基盤をどこに求めていくかが問われているこの時であるからこそ、信頼できるお方である主との交わりを深める時となりますように、聖霊様、どうか私たちの祈りの場を豊かに導いてください。そして豊かな実を結ぶものとしてください。それぞれがこのゴールデンウィーク、ご家庭で過ごされるその交わりの中に主が共にいてくださいますから、主を賛美し、主を褒めたて、御言葉開き、そしてまた主が良くしてくださったことを分かち合い、共に喜ぶ時がそれぞれにもたれますように。またお一人で過ごされる方々は、教会の仲間たちと電話や手紙やメールや連絡を取りながら、耳元で互いに祈り合うことができるように、どうぞお一人お一人を導いてください。今なお厳しい医療現場で罹患した方々のために、24時間体を張って働いておられる医療従事者の方々の上にも、またそのご家族の上にも、さらなるあなたの助けとその御手でお支えくださいますように、合わせて、心合わせてこのことも御前に祈ります。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。